平谷祐希の夢は育つ。
今晩もラジオを聞きながら何をしていますか？夢は育つ。大切なのは育てること。みんなは夢を叶えるために苦しんでないかな？楽しめてますか？無理やり努力しようとしてしまってませんか？できないことをできるように努力することは大切だけど、夢を叶えるために必要なのは何より楽しむこと。ワクワクドキドキしながらチャレンジを繰り返す、そんな時間が叶えるためにはたくさん必要です。大切なものは目に見えない、感じるもの。私の場合は音が聞こえてきます。勇気はドーンってティンパニーのような音、優しさはチェロのような包むような音色、夢はグロッケンのようなキラキラとした音。夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいに、とても励まされます。夢はとても楽しく、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く冒険の1ページ。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢だから、叶える前も叶えた後もみんなで温かい同じ気持ちでいてほしい、そういう願いがこもった番組です。宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を育ててください。リスナーの皆様の夢と幸せを願ってお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。感じてるだけでいいかもしれない。
夢の中の出来事は、
こんばんは。
こんばんは。
MC の檜山初音です。
ひらにいこと平谷祐希です。
いやー、暑い毎日ですね。
いや、暑いですね。やっぱ東京に人が集まってるってことですね、これは。
あー、熱気
が、体温がやっぱりこんな暑いの初めて。
そうですね、
毎年行ってる気がします
ね毎年更新されていってるんですね。でもなんかね、
ガリガリバー、ガリガリ君が食べたくなる。
ガリガリバ
ーなんかいないいないバーみたいな。ガリガリバー。
なんだったっけ、
ガリガリ君楽し食べたくなりますね、なんかこの暑いと。
ありますね。やっぱり、かき氷みたいなね、
こう、ガリガリ君
涼しいものが食べたくなっちゃいますね。
ガリガリ君の CM 出たい。
はい。では、今日もよろしくお願いします。
本当、リスナーの皆さんね。
はい。
本当、やっぱこの、なん夜すごいね。
そうですね、
夜の方が暑い。
なんか昼間とはまた違った暑さなんですけど、
いや
すごい暑いが、なんか
クーラー壊れたらしいじゃないですか。
そうなんです、私この前ですね、急にクーラーの冷風が出なくなって、
やばいですよ。
ただのぬるい風が出てるんですよ
それもクーラーじゃなくて、もう本当に迷惑、ありがた迷惑、
もう本当に熱風をこう送ってくる機械みたいになっちゃって、で、修理してもらったんですよね。
その間なんかアパホテルに泊まったとか。
そうなんです、
アパ初音になった。
そうなん、アパ初音最短で、修理まで1週間ぐらい、やっぱり予約が、
1週間もクーラー
なん
き
つい。そうなんです、予約がいっぱいで1週間ぐらいもうクーラーなしだったので、
うんうん、
最初の1日2日頑張ったんですけど、はい、ちょっとダメでしたね今年は。
いや本当にね、
はい、
体調崩しちゃうともうめんどくさいから。いや、ナイス判断ですね、
アパホテル。本当にもう急いでアパホテル取って。
アパホテル本当なんか2泊目1000円とか。
そうなんです、
アパホテルのね、社長ね、もう最初見た時はどんな人だと思ったけど、本当なんか今ありがたいですね。
いや本当ですね、
コロナ病棟だし、こんな2泊目1000円とか。
すごいです。
いや本当もうアパの神様ですね今度お礼ありがとうございます。
ありがとう、お世話になりました。ありがとうございます、
いつでも支援待ってますまあそんなこんなでね、
はい、
なんか僕すごいニュースを見たんですよ。
どうなんですか？
昆虫をペットにするロンドンに住んでる 女の人のニュースで、なんかミツバチ、はい、その人はミツバチをペットにして、
はい、
なんかめっちゃ寄ってくるんですって。
ペットなんですか？
なんかある日なんか羽がもげてるミツバチを助けたら、
はいはい、
なんかもう自分に懐いちゃって、
はい、
もう飛ばなくなって、もうなんかなんつうの、なんか返しても戻ってくるんです。なんか夜も一緒に寝て専用のベッドに寝て、なんかすごいんですって。なんかふさふさしてて可愛い、なんかすごいいいなと思って、
ね、すごいですね。
でペットにも感情がなんかあるっていう研究者もいるらしくて、
ペットに感情がある、
昆虫の、
でも昆虫に、はあ、
だからそういうなんか分かるみたいですよ。
へ
え、松江さんはあの昆虫だったらどんなペットをしたいですか？
ペットですか？弟が昔虫キングにハマってたんですよ。
出ましたね虫キング。
その時にすごい詳しくなっちゃって、
虫キングって言えば大抵の子供たちに人気者になれた時代がありました。
そうですね、そうですね。やっぱりあのカブトムシですね、私は。
いやー、いい、ヘラクレス的な、
ヘラクレスオオカブト。
オオカブトが
ペットにするならカブトムシがいいです。
これはなんかナメクジと話したりしてましたよね、この間。聞いてよ、こっち来なよとかってなんか
話してたんじゃないですよ。お家に入ってきちゃったからちょっと出て行ってください。
ナメクジがお家に入るってなんかそれ東京都ですか？
東京都です。
こっちに来んだよとかってなんか言ってましたよね。
言ってました、言いました。もうどうしていいか分かんなくって、
ちょっといいよ、そっちだよ、
気持ちを通わせて外は向こうだよって言って、
ナメクジの友達もいたけど、
友達っていうか、
あ、友達じゃないですか。
ちょっとペットにはちょっとできなかったんですけどね。はい、頑張ってお話ししました。先生はどんな昆虫がいいですか？
僕はですね、あのちょっと閲覧注意なんですけど、聞いたらちょっと気持ち、ご食事中の方は気をつけてほしいんですけど、僕はゴキブリを昆虫にペットにしたい。もう理由はね、
はい、
ちょっと僕ゴキブリ北海道出身なんで、あのいないんですよ。
あ、
カブトムシもいないけどゴキブリも見たことないんですよ。
あ、そうなんですね。だから
東京に来てびっくりしたことはゴキブリ、
あ、
ちょっともう未だにやばいんですよ。だからゴキブリの友達を作って、うんうん、ちょっとゴキブリのそのボスとかに交渉して、僕の目の前に現れないようにワイルを送って、もう一切僕は幸せにゴキブリを見ずに生活する、そのゴキブリの友達。
それ作詞な理由なんですね。
そういうふうにちょっとしていきたいなと思ってます。
あ、そうなんですね。
はい、いやちょっとね、
なかなかその発想はないですよ。
いや本当ちょっとね、すごいですね。北海道の人に多分そうじゃないですかね。
あ、
クワガタしかいないんですよ。だからゴキブリぐらい大きいものを殺めるっていうことがちょっとね、
は
い、クワガタに殺虫剤撒いてる感じに。
あ、なるほど。
ちょっと本当にどうしたらいいか分かんないから怖いです
ね。そういういろいろあるんですね。はい、はい、今日は先生にちょっといろいろと聞いていきたいことがあるんですけども。
はい、どうしましたか？
やっぱりこう夢は育つっていう番組じゃないですか。夢についてもちょっといろいろ
改めましたね。
夢についていろいろとお話を聞いていきたいなって思うんですけど、はい、そうですね、あのオリンピックがあったじゃないですか、
はい、
もうすごい盛り上がったんですけど、そこでやっぱり13歳が金メダルとか、やっぱりこう若い世代よりももはやちょっとあれかもしれないですけど、まあ、子供たちがこう盛り上がってるようななんか様子がすごいあったなって私は思ったんですけども、うんうんうんうん、その子供が夢を叶えるとかそういうのってなんかどういうことなんですかね。
あ、なんか13歳を子供と言うかっていうところですよね、うん、僕からしたら今もうなんか3歳とか6歳とかコナン君とかも子供扱いされるけど、
あ、
なんていうんですか、もう大人な子供っていうかすごい子供たちいっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
それを子供という括りにしていいのか、
はいはいはい、
もっと人権があると思うんですよね。
ああ、子供という
子供じゃないですよね。もうなんかもう世界1位とかなわけじゃないですか。
そうです、そうです。
子供っていうかもう名前で呼ばなきゃいけない人、
うん、
なんかずっとなんか大谷君って言ってるけども、うん、世界の大スターじゃ、もうマイケル・ジャクソン的な大谷翔平みたいな、なんか大谷君っていつまでもなんかその若いからって思うなんか感覚をもうなんかだんだん違ってきたのかなっていうか、ー YouTube が流行ってきなんかすごいじゃないですか YouTube、
はい、そうですね、
YouTube にいろんな技術のものがあるから、
うん
うん、それを見て習得してる、うんうん、もう子供の能力の高いこと、
あ、確
サックスプレイヤーの天才とかもドラムとかもすごいじゃないですか。
そうですね。
その子たちが、はい、じゃあ子供と言っていいのか、大人顔負けっていう言葉すら通じないぐらい、
あ、
もはやスキルがすごい。
はいはいはい。
でもここがまた難しいところで、スキルはいいんだけど、はい、まあ、そこにじゃあ感情とかいろんな景色を込められるかっていうところで、また大人の魅力もあるわけだから。
あ、なるほど。
スポーツとかはだからすごいと思う、はい、そのままスキルで、
うんうんうん、
メンタルとかでも、うんうん、でもね、芸術関係で子どもの時に成功を収めるってなかなか難しい、
うんうん、また技術が同じでもやっぱり違ったものが全然
でも今のスポーツ、そのスケボーとかストレート、はいはい、いやすごいですよ。なんかみんな同じようなこと言ってるのは、うん、なんか楽しみました。
あ、
だから努力して夢を叶える時代から、
はい
はい、楽しんで夢を叶える時代に変わったんだよねなんか本当に変わったんですよ。だからそこすごい大事だなと思って。
努力じゃなく、まあ、努力だけではなく、
そうね、楽しむっていう中に努力が入ってるんですよ。昔はなんか結果が出たら楽しんでなんかニコニコしたイメージ、はいはい、違うんですよ。もう努力じゃない、楽しい、努力も楽しい、
うんうん、
失敗も楽しくて、もう技ができないことも楽しいって言ってましたよ。できないからもう何回も練習して怪我するのも楽しいんですって。
あ、でも
悔しい、もうくっそーと思うのも楽しいんです。
じゃあもういろんな感情がもう全部が楽しいにつながってるというか。
いや、もう初音さんだったらじゃないですか、もうなんかもういいよ、ご飯食べない、もういいよもういいよ、もう私食べないっていじけてる子供も楽しいみたいな
私そんなにいじけてる感じなんですか
いやいや、そういうのあるじゃないですか子供の時
あります
なんかもういじけてる、なんでこうもできないんだ
よ、反抗期じゃないですけどね、
いいよ
みたいな、
そういいよやらないとかって言ってる、
うん、
いじけも楽しい、
うん、
やっぱり夢に向かって失敗してる、これを楽しんで、
はい、
それで本当に世界一になって、
うん、
本当の夢、みんなが憧れる夢を叶えてる、
うん、あ、でも素敵ですよね。やっぱりこうなんか苦しい苦しいだけの中でこう勝ち取っていったものとはまた別に、本人も楽しくて楽しくて仕方ないっていうものはまたちょっと違った魅力があるなっていうふうにすごい思います。
楽しむことですね。
あ、そうですね。
そのキーワードを子供たちっていうか、
はい、
本当に教えてもらいましたね、
は
い、記者会見とか本当に何だろう、何にも語ってなかったですよね。楽しかったですとかって言って、なんか焼肉食べたい、あ、そんなことないけど、そのぐらい普通の子でしたよ。でも競技中本当かっこよかったですよ。でスケボーでびっくりしたのは、あれ音楽聴きながら、音楽聴きながらってイヤホンして世界中のアスリートをしてるんですって。で自分の気持ちを上げる音楽で、だからオリンピックっていうその世界的なそういうなんか大舞台でもイヤホンして OK という風になったんですって。
へー、そうなんですね。
だからみんなイヤホンしたままスケボー、
はい、
普通だったら競技だったらちょっとみっともないんじゃないかって言われるところを、うんうんうん、自分の気持ちを上げる、音楽で上げるっていうのは認められたみたいですよ。
なんかそう思うと音楽のその力っていうんですかね、パワーみたいなのもすごいありますよね。
本当ですね。だからぜひこういうね、楽しむとか、僕、うん、夢についての本を書きましたので、そちらの方をぜひ購入していただきたいと思ってます、
はい、
買ってみてください。
世界へ飛んでけ、私の声。フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいなセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば、言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発。オンラインショップ、音のその先。発声 CD から絵本、メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ、音のその先。
檜山初音のボイトレチュチュチュチュチューズデー。 このコーナーはリスナーの日々の声の悩みを平谷ゆうき先生に回答してもらうコーナーです。平谷先生お願いします。
かわいいですね。
ありがとうございます。
チュチュチュチュチュチュチュなんかいいですね。なんか火曜日が好きになる感じ
で。あ、本当ですか、はい、ちょっと言われると恥ずかしくなっちゃう。いやいいですね、照れちゃいますね。はい、
お願いします。
はい、まあ、声の悩みって皆さんいろいろあるんですけども、そんな皆さんのお悩みをちょっと平谷先生に解決していっていただきたいと。
声ですね。声じゃなくて
声です。
声の悩み、
声
の悩みもね。
声の相談室ではなくて今日
は
声の、このコーナーは声の相談室でいきます。はい、まず最初の お悩みなのですが、はい、コロナ禍になりましてリモートワークがやっぱり増えてきたじゃないですか。はいはい、それでリモートワーク、うん、まあ、スカイプだったりオンライン、そして電話などを使うことが増えたんですけども、何かこう違和感があってうまく声が使えない、どうしたらいいでしょうかというお悩みがありました。
違和感が、
何か違和感があるみたい、なんか違うなって思うらしい。
なんかついてるんじゃないですか。
そういうことじゃない。そういうことじゃないんです。そう、なんかこうちょっと伝わってる、なんかニュアンスが今まで同じに言ってても変わって、なんか伝わっちゃってたりとか、まあ、あとそういう記録とか見た時に、あれ私こんな感じで話してたっけなっていう。
なんか今すごいこの数年で技術が相当進歩してきて、うん、昔は携帯電話話しても後ろのバックの音楽は聞こえなかったんですって。
携帯電話で声だけが聞こえるってことですか。
いや、本当、後ろに流れてる車の音とかって、はいはい、車の音はシャットダウンされるのかな、後ろに流れてる音楽とかって聞こえ、なんか遅れないようになったんですって。最近は音楽、楽器も音を変換する技術が発達して、うん、バックの流れてる音楽も流れるんですって。
あ、だから
音がそのまま届いてるわけじゃなくて、はい、デジタル化されて相当音っていうのはすごい食うんですって。だから圧縮して届いてるんで、実際自分の声が声じゃなくて、うん、違うものに変換されてるんですって、似た人に。
あ、話してるのは自分だけど伝わってるのは自分じゃないってことですか。
なんかコピーロボットですね。
あ、
なんか違う人が喋ってる、初音ミクみたいな。
あ、
それの初音ミクみたいな声、はい、だから本人じゃないんですよ。
あ、それが多分
でも相当、でもすごい通りのあれから本人の声に一応聞こえるけど本人ではない、似た声を変換して届くような仕組みにスマホはなってるみたいなんですよ。パソコンもだから同時に通信送れるのは多分そういうのになってると思うんですよ。
あ、じゃあ何か違うなって思うのはやっぱ自分の声じゃないっていうことをちょっと、
その人のことを愛してるってことですね。
どういうことですか。
その人のことの普段の声を知ってるから、このつもりで言ってるけどなんか冷たいとか。初音さんとか電話だとめっちゃ冷たいですよ。
そんなつもりない、そんなつもりないです。
どうしましたかみたいな。
いや、冷静にこうなんかこう、
今すごい可愛い声でしょ、なんか、はい、
そうですか、
怒ってんのって、
怒ってないか、こう冷静にこうね、周りの雰囲気なんていう、いる場所とかもあるから冷静に話しているつもりなんですけど。
そういう、だから気をつけなきゃいけないのは、なかなか無声音とかなんかチッ、こうなんかでこのチッ、タチッチッとか、なんかこれが入りにくいんですよ。
はいはい、
空気感ってすっごい喋りで大事なので、うん、まあ、空気感を有声音、あいうえおでうまくなんか滑らかに喋った方が優しさは伝わりますね、空気。だからなるべく話すときは、電話で話すときは、はいはい、あんまり作業とか使わないように。そうですね、すっすねとか、す、このすっすねみたいな、
強くな
っちゃう、すっかすっかとか、はい、さあみたいな、なんかありありみたいな。ありありいいねとか、なんかちょっと工夫した方がいいと思いますね。
もうその言葉っていう言葉自体を、
雑音とか気をつけた方がいいですね。無声音は
さしすせそ、特に
子音とかの出し方とかもやっぱり勉強しないと思うようにリモートでうまく伝える、やっぱ実際やっぱあった方が本当にいいと思いますね。
なるほど。な、皆さんさしすせそ、なるべく
今
なん
か冷たい、今冷たいです、ね、ちょっと優しく言ってみてください。
さしすせそ、
あ、今いいじゃないですか。
いや、今はなんかファッファッファッファッファッファッファッファの気持ちでした。なんか改めて言うとそう緊張しちゃうなと思って、さしすせそ、
いいですね。
意識、皆さん意識していきましょう。はい、まあ、また別にもちょっと質問があるのですが、
はい、
他に来ています。これもまたちょっとコロナになってから、気になるようになったことなんですけども、接客業の方なんですが、 マスクやパネル越しに声が届かずにお客様などに何度も何度も聞き返されてしまうんですが、どうしたら聞こえるようになりますか、という質問がありました。
何の職業ですかね。
これは多分飲食なんかレジのをあのやっている方らしいんですけど、どうしますかってお客様に伺い立てたのに、何て言ったみたいなのがやっぱり繰り返しちゃうみたいですね。
そう、なんかそれでなんか内容じゃないですよね。なんかお釣りはお釣りなんか普通の喋りで聞こえなくなったりしてるんですよね。なんか僕思うんですよね。だから本当あのありがとうございますとかっていう時もう素だけでいいですよね。
スー
なんかスーとかなんかありがとうございましたもうたーみたいな、なんか結局だからその全部声だけで届けようとするからえってなっちゃうんですよ。
うーん、
なんかおつりでーすみたいな、おつりでーす、スーちょっとやってみてください、スース ーなんかしたらあーどうもーってなるんですよ。それをおつりですとか、はいはい、何とか袋どうしますかみたいな、
あ、多分その袋どうしますかみたいなあれが多分
それ
はうまく伝わりにくい。
じゃあ袋どうしますかって。
ああ。
袋どうしますかってこう言葉で聞くとちょっとなんかえってなりません？袋どうしますか？ちょっとなんかえじゃいるかなってなったり、なんかだから袋どうしますかっていうなんか言葉がダメなんですよね。
ああ。でもなんかさっきの感じだと言葉だけじゃなくてなんていうんですかね、こうリズムっていうんですか、なんかそういうのも伝わりますね。
一番大事なのはリンクですね。なんか
リンク。
リンク。ここのあの相手のためになんかどうし何か僕たちにできることはありますかみたいな、そういう気持ちにリンクして喋る、
はいはい、
なんかどうしますかって、それを言葉だけで何のリンクもなく袋どうしますかって本当に聞いちゃう。
もう
お釣りです、
言葉だけ出してるみたいな、
ありがとうございますとか、なんかそうやって
ありますあります、
私にできることありますか、来てくれてありがとうとか感謝の気持ちにリンクして、どうします、いらっしゃいませ、また来てくださいとか、また来てください、ありがとうございましたじゃなくて、また来てください、ありがとうございました、どうしますか、どちらになさいますか、あ、ちょっと聞こえなかったんですけどもう一度いいですかって、そこのなんかリンクしたところで全部喋るとなんかスムーズにコミュニケーションが取れると思うんですよ。それを言葉に頼って聞こえないからって、うんうんうん、大きい声でどうしますか、うん、あ、わかりましたみたいな、すんごいなんかストレス溜まってきちゃってクレームにつながっちゃうんで、声はちょっとちっちゃめて、うんうん、なんかこういうリンクして優しさあふれる会話を心がけてほしいなと思いますね。
リンクして優しさあふれる、
はい、
頑張っていきます。
そうね声だけでだいぶ変わると思うので、ぜひ、
まあ、言葉を出すだけでなくリンクして頑張っていきたいと思います。はい、リスナーの皆様、声のお悩みございましたら番組公式ツイッターまで、DM どしどしお待ちしております。ラジオでありがとう、ひら兄からのメッセージです。それではどうぞ。
今日は僕の関わった生徒たちに僕の今の心境をメッセージとして送りたいと思います。このコロナ禍でとっても大変だと思うんですけれども、皆さんいろいろ考えてると思いますけれども、今言えることは、大人が正解を知らなくて子供たちというかみんな路頭に迷ってる。でもこれは前から予想して、僕と出会った人たちは授業でもやったし、そういう時期が今本当に来ております。まあ、戦争中と言っても過言じゃないぐらい。でも戦争中は前から言ってるけど、人を倒すためのものじゃなくて自分の大切な人を守りきれるか、そういうことがとっても大事になります。腕力じゃなくて正しい情報を捉える能力、それは夢を叶える時もそう。正しいトレーナーにしっかり教わると前進できるよって言ったのと同じで、正しい情報をみんなしっかり掴んで焦らず、まだ情報がどっちか分かんなかったらまだ動かないで待つのも大事です。僕は今の段階ではワクチンは打ちません。なぜなら完全に安全かどうか分からないから。ワクチンを打ったら重症化しないっていうのも本当なのか、ね、分かんないし、テレビで流れている重症者数も本当か分からない、PCR 検査の陽性反応もコロナに対してだけなのかもわからない。でもね、今この状況を僕はあと8年は続くと思ってます。貴重な10代、今20代、ね、21、22、23でも叶える夢っていうのはすごいこのね時期って大事で、8年後、 もう皆さん今の夢じゃなくて8年後何をしてるかに向かってもう切り替える時期が来てますね。もう軌道修正する勇気を持ってください。今やりたかったことはもう今絶対もう無理でも後で叶うかもしれない。だから軌道修正して10年後8年後の夢をつかめるように、今その軌道修正をしないと誰かを恨んだり世の中を恨んだりする時間をねなっちゃうから、自分の幸せをつかむ力を育む時間に使ってください。人生設計の組み直し、コロナ予防や対策をしつつ振り回されるのではなくて、小さな小さな幸せ、今できる幸せや夢をつかむのに確実にその時間を使って幸せに生きてください。頑張ってね。
ヒラ兄からのメッセージでした。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かへメッセージ、歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed、 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく Grow up through your voice and skill and music and dream、 人生も音楽も修理いろいろ、情熱も不安もみんないろいろ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
エンディングのお時間になりました。エンディングテーマ曲は6人組アイドルグループゆりメンタルで感情主義メンタリズムです。番組ではお便りや取り上げてほしいテーマなどのお便りお待ちしております。番組専用ホームページに情報が載っております。完全無料 YouTube ボイストレーニング大学の更新のお知らせや17ライブ配信での声優学校の配信スケジュール、声を素敵にするグッズなどを販売してあります。ヒラニー今日も終わりましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。で、
今回からこのチュチュチュチューズデー、あ、違う、チュチュチュチュ、何でしたっけ、
チュチュチュチュチューズデ
ーでコーナー、ボイトレ、はい、いいですね。
そうですね、
可愛い感じに、
ありがとうございます。でも本当にやっぱ普段声っていうもの、今は特に悩みがあると思うので、そういうのも私も含めですけども教えてもらえるといいなって思います。いや本当
にね、こう夢は育てるっていうことでね、うん、やっぱそのためにはコミュニケーションが本当に大事なんですけど、こんだけコミュニケーションが、ね
ね、
批判される世の中になってますから、はい、少しでも、
はい、
ほんのちょっとの瞬間でも声を使ってね、
はい、
ぜひ、
はい、そうですね、
ん、どうしました、
いい、
なんか迷いましたかなめくじ出てきました、
な
めくじなめくじじゃないですか、
そんなことないです、
いやいやいや、
はい、まあ、そういう難しいなって思った思うことが最近やっぱり増えてしまったので、そのコロナの関係で、いや自分を勉強して頑張っていきたいなって、
難しいですか、
思ったんです。そうですね、
難しいですか、
はい
どうしました、なんかありましたか、どうしました、急にどうしましたどうしました、
はい、平谷由紀先生ホームページに夢についてのブログや Amazon での本やボイトレグッズも販売していますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。今日は本当にありがとうございました。引き続き夢の種放送局をお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ、
バイバーイ。
テネルセコンフィアンサー。